私たちの身近にある地域資源がアイディア一つで新しい商品に生まれ変わります。アイディアはあるんだけれども、これをどう形にしていいかがわからない、そんな方に聞いていただきたいコーナーです。まあ、今回は4回目なんですが、化石サンゴを使った独自の染め技法であるサンゴ染めによる商品開発の取り組みに関して、有限会社首里龍泉代表取締役大城博美さん、そして中小機構沖縄プロジェクトマネージャー池村博隆さんにスタジオに来ていただきました。大城さん、池村さん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
はい、さて、今日はサンゴ染めということなんですね。大城さん、
はい、はい、今日は私たちが開発いたしましたサンゴ染めのバッグや財布など商品をお持ちしましたので、どうぞ手に取ってご覧になってみてくださいませ。
はい、これですか。
これは綿素材にサンゴの断面そのものをデザインしたものです、
ね、これがサンゴなんですね。
これがサンゴの断面なんです
ね。なんか私たちがイメージしてるサンゴとはちょっと違うイメージですよね。
なんて表現したらいいんだろう。ちょっとね、サンゴの今まで持ってるイメージと全く違いますよね。
どちらかというと花模様のようなイメージですよね。
これね、菊名刺サンゴを使ってるんですね。
はい、
あ、そうか、
サンゴの種類によっても違うんですね。
あ、違いますね。
これお財布なんですね。
そうです、そちらは革のお財布で、開けていただくと、うん、なんとサンゴの模様が素敵に見えます。
やっぱりこれなんか華やかなお花のイメージですね。
これ見せたくなるお財布ですね。
そうですね、中身をね
男性の方もちらっと見えていいねって言ってくださるので、
ね、本当ですね、はい、このサンゴ染めというのは首里龍泉さん独自の技法というふうに伺ったんですが、はい、これはどういうきっかけで始められたんですか。はい、
そうですね、サンゴ染めを始めましたのは先代、私の父なんですけども、創業者でございます。でサンゴを浜に打ち上げられた死んでしまったサンゴをカットした断面に生地をかぶせて手刷りで染めていくっていう大変神秘なサンゴの柄なんですね。それを先代が着物の柄に取り入れたっていうのが初めてのきっかけでございます。
それが製品化って形になってたってことですね。まあ、サンゴ染めは商標そして衣装登録もされているということなんですが、現在は中小機構の支援を受けてサンゴ染めで新しい商品の開発に取り組まれているということですが、
はい、はい、もっと広く若い方にも取り扱いというか使っていただきたいという思いで、バッグとかお財布とかそういった小物類を開発してきました。で同時にまたサンゴの、ブランドカナサンゴというのものを立ち上げまして、はい、現在は首都圏の百貨店などに出店して目指していきたいと思っております。
ああ、そうなんですか。商品をね、まあ、今までとまた展開として違ってきてるんで、商品を開発する上でご苦労なんかおありになったんじゃないですか。
そうですね、やはりバッグ小物類というと、形がすごく立体的で、今まで私たちは生地着物生地に染めたりしてきてましたので、非常にそれは形にするのが難しくって、そういうものが縫製とかそういったもので大変苦労はいたしました。そういう中で中小機構 の池村プロジェクトマネージャーにいろいろとご相談させていただきまして、はい、アイデアいっぱいいただきまして、はい、協力、はい、いただきました。
池村さん、この中小機構からはどういう支援をなさったんですか。はい、
まず相談を受けた時にですね、まあ、非常に素晴らしいものであるのは間違いないと。でこれをまあ各班、まあ、広く、世に知らしめるために、まあ、この文様を使った、プリント展開で、それと、まあ、やっぱ本染めと のブランディングですね、まあ、基本的にそこら辺の住み分けをちゃんとするということと、どこに売るんだろうと、まあ、出口をどうするかという定めるということですね、まあ、それも含めてですね支援させていただきました。
はい、
なるほど。ね、今かなり手広く支援を考えたと進出を考えてらっしゃるということですけどね。
首都圏の百貨店にも出してらっしゃる、
ね、そうですね、まず最初に6月ですか、ライフスタイルショーか、はい、そこに来ていただくお客様のですね、選定として、まあ、伊勢丹さんとか、やっぱり呉服でやっぱり有名な三越さんとか、はい、で東急ハンズさんとかグッズ関係ですね、まあ、そういう方にお声をかけてですね、来ていただくと、はい、まあ、そこから非常に広がりがどんどん増えまして、と三越の日本橋店、はい、それから伊勢丹の立川店、うん、で京都店で、そういうふうなもの を含めてですね、いろんなあの百貨店からオファーが来ているという状況です。
いや、まあ、あの本土の方からすると沖縄の海の贈り物という、ね、イメージでとても興味深いかと思うんですが、本土の方のこのお客さんやお店の反応っていかがですか、大城さん。
そうですね、あのサンゴっていうのは柄のイメージがなんか枝サンゴしか皆さん思ってらっしゃらなくて、で非常にこれをこういうふうな形になってますっていう話で、ね、化石のサンゴを使ってっていう話をしますと、非常にその断面をご覧になるだけでほーっていう感じでね、皆さん大変あの関心持っていただいたり、あとは満月の夜に産卵したりするので、そういうお話をするとすごくサンゴの意味合いというものがすごく興味持っていただいて、サンゴの模様なのこれみたいな感じで非常に喜んでいただきました。
確かに枝サンゴのイメージが強いですよ ね、
強いですよね。
でどうですか、まあ、これから、ね、活動広がっていくと思うんですが、はい、中小機構としては今後の支援どういうふうに、はい、
大城社長すごいワイディアマンで、うん、いろんな商品を作るんですが、うん、非常にあの散らばってまして、あのそれをまとめるためにですね、我々の方としては専門家を派遣し、であの、まあ、デザイナーを派遣して、この前あの見ていただくパンフレットも、はい、制作したんですが、うん、その、モデルはすべて社員の方を使って、プロのカメラマンに撮っていただいて素晴らしいパンフレットができたんですね。だから結局社員の方のモチベーションも上げないと、やっぱ外に行くための展開のもう体制作り、まあ、そこら辺も含めて我々は、支援していきたいと思ってます。
首里にあるこの首里流線ではサンゴ染めとか瓶型染めの体験もできるんですよね。
そうなんです、はい、あの首里高校の隣にございまして、でサンゴ染め体験は T シャツですとか風呂敷とかそういうあのものに体験をしていただいて、その場ですぐ持ち帰りいただけるので人気いただいてますね、
プレゼントの中にもね喜ばれそうですよね。
そうだよね。大城さん、池村さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
首里流線さんの商品に興味が湧いたっていう方、ぜひですね首里流線さんのホームページ、こちらもチェックしていただきたいと思います。また沖縄プロデュース中小機構へのお問い合わせは中小機構沖縄のホームページにアクセスしてみてください。
さて来週です。9月30日は株式会社エイブリッジの江城社長に海外展開の取り組みについてお話を伺います。お楽しみに。以上デイリープラスでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。